高級腕時計って聞いて、あなたが思い浮かべるブランドって何ですかね？やっぱり多くの方がロレックスって答えるんじゃないでしょうか。今日はそのロレックスについて、あなたがシェアしてくれた資料をもとに、一緒に深く掘り下げていきたいなと思ってます。資料は、ピエール・イブ・ドニエさんという方のロレックスの経営史を解説したブログ記事ですね。で、この記事を読んで、僕が一番こうグッときたのが、ロレックスがどうやって単なる時間を測る機械から多くの人が憧れる成功の象徴に変わっていったよか、そのプロセスなんです。キーワードはものづくりから夢づくりへの転換。では早速この話始めていきましょう。
まずこの記事が最初に示しているロレックスのまあ核心部分からですね。時計を便利な機械から夢とか感情を伝えるアクセサリーに昇華させたこと。筆者の方はこれをものづくりから夢づくりへと表現していて、すごくキャッチーで今回のテーマを象徴する言葉ですよね。
この視点は非常に重要ですね。というのも、多くの優れたメーカーが陥りがちな罠が、その良いものさえ作れば売れるはずだっていう思い込みなんです。
ありますね。技術者のジレンマというか。
そうなんです。この記事も指摘してますけど、もちろんロレックスの時計って技術的にものすごく優れてる。でもそれだけだったら、多分世界一のブランドにはなれなかったはずなんです。
なるほど。性能がいい時計ブランドなんて他にもたくさんありますもんね。
その通りです。ロレックスが天才的だったのは、その卓越した性能っていう、まあ盤石な土台の上に、ものすごく巧みな物語、つまりナラティブを築いた、挙げたことなんです。
性能と物語。
この2階建て構造、これこそがロレックスを特別な存在にして、他のブランドが真似できない地位を築かせた。これってもう時計業界に限らず、あらゆるビジネスにとっての普遍的な教訓とまで言えるんじゃないでしょうか。その物語の始まりをたどる上で、やっぱり創業者ハンス・ウィルスドルフの話は欠かせないですよね。僕がこの記事で「へえ」って思ったのが、彼が時計職人じゃなくて商人、つまりセールスマンだったっていう事実です。
そうなんですよ。
普通時計ブランドの創業者って凄腕の職人っていうイメージがありますけど、
そこがまさにロレックスの運命を決定づけたポイントだったのかもしれないですね。彼は職人ではなかったからこそ他のメーカーとは全く違う視点を持っていた。
ほう。
当時のスイスの時計メーカーたちが1秒でも正確な時計をっていう、こう技術競争に没頭している中で、彼はもっと俯瞰的に市場を見てたんですね。これからの時代、ただ正確なだけでは消費者の心は動かない。何か独創的な製品として差別化しないと生き残れないぞと。
それを20世紀の初めに？
この発想ができたのは驚くべき慧眼ですよね。
つまり技術者の視点じゃなくて、もう完全にマーケターの視点から会社を始めたと。
その意識はブランド名にも表れてます。1905年に創業してすぐにロレックスっていう商標を登録してるんですけど、この名前の選び方がまた面白い。
ほほ。
短くて、どの国の言葉でも発音しやすくて響きがいい。そして何より、あの小さな文字盤に刻んだ時にシンメトリーで美しく見えることまで計算してるんです。
うわー、すごいな。
製品そのものだけじゃなく、それが顧客にどう見られてどう体験されるかっていうブランド体験の全体をもう創業当初からデザインしていたわけです。
なるほど。でも、もちろん技術をおろそかにしたわけじゃないんですよね。記事にも出てくるオイスターケースとかパーペチュアルとか。
もちろんです。そこは盤石でしたから。1926年の世界初の完全防水防塵ケース、オイスター。それから1931年の自動巻き機構、パーペチュアル。これらはもう腕時計の歴史を塗り替えるレベルの大発明でした。
はい。
ただ、この記事がすごく冷静に分析しているのは、この時点ではロレックスはまだ高品質な時計を大量生産して売る、ある数優良企業の一つに過ぎなかったという点なんです。
ああ、まだ特別な存在ではなかった。
そういうことです。
なるほど。最高の技術は手に入れた。でもそれだけでは夢にはならないと。じゃあ一体何がきっかけな、その高品質な精密機械が成功の証へとこう化けていったんですか？
その運命の転換点が第二次世界大戦後に訪れるんです。
大戦後。
きっかけは、当時世界最大の広告代理店だった J. ウォルター・トンプソン、通称 JWT との提携でした。この出会いがロレックスの全てを変えることになります。
広告代理店ですか。JWT は一体どんな魔法を使ったんでしょう。
彼らの戦略はですね、それまでの時計業界の常識をもう根底から覆すものでした。一言で言うと、 時計のスペックを語るのを一切やめたんです。
え、やめちゃったんですか？こんなに正確ですとか、水深何メートルまで OK ですみたいな一番の売り文句を。
ええ、きっぱりと。その代わりに彼らが徹底的に作り上げたのが、エクセレントな人のためのエクセレントな時計という強烈なイメージでした。
イメージ、
はい。そのために使ったのが証言広告という手法です。広告の主役を時計そのものから人へと移したんですね。
人ですか？
はい。それもただの人ではありません。例えば人類で初めてエベレストに登頂した探検隊、
はいはい、
ドーバー海峡を泳いで渡り切った女性スイマー、あるいは世界を飛び回る国際企業のトップ、つまりそれぞれの分野で偉業を成し遂げた成功者や人間の限界に挑む挑戦者たちを広告に起用したんです。
なるほど。
彼らがこの極限状況でロレックスを使っていたっていう事実を写真と一緒にドーンと提示した。
あ、言われてみれば今の高級ブランドの広告も製品そのものよりそれを身につけてる人のライフスタイルを見せるものが多いですよね。その原型を半世紀以上も前に作っていたとは、それはすごいな。
まさにこの戦略が消費者の心に2つの非常に強力な心理的効果をもたらしたとこの記事は分析しています。一つは絶対的な信頼感です。
ああ、それはわかりますね。エベレストの山頂でも動くなら僕の普段の生活で壊れるわけないなって思いますもん。
そうですよね。
数字で防水100メートルって言われるよりずっと説得力がある。
その通りです。そしてもう一つがそれ以上に重要だったと僕も思うんですが、自己実現への欲求です。
自己実現。
ええ、広告を見た人々はこう感じたはずなんです。この時計を身につければ自分もあの成功者たちと同じ価値観を持つ人間になれるんじゃないかと。
あー、なるほど。
彼らの世界の仲間入りができるかもしれないと。つまりロレックスは単なる時間を知るための道具から所有者のステータスとか、まあアスピレーション、つまりなりたい自分を体現するアクセサリーへと進化した。これがロレックスが夢になった決定的な瞬間だったんです。
機能じゃなくて物語を売る。そしてその物語を体現するヒーローを広告に登場させて、消費者に自分もそうなりたいと思わせる。いやー、見事な戦略ですね。でも同じような広告戦略を試した会社は他にもあったはずですよね。この記事ではロレックスが他社と違ってなぜこれほどまでに成功したのか、何か特別な理由が書かれてましたか？
ええ、そこが非常に興味深い点で、この記事は2つのユニークな勝因を挙げています。一つはその組織体制にあったと。
製造と販売の完全分離というやつですね。ロレックスは長年ムーブメントを作るビエンナの会社と、それを組み立てて売るジュネーブの会社、この2社体制だったと。でも普通に考えたらそれって非効率じゃないですか？製造と販売がしっかり連携しないと市場のニーズに合った製品って作れないような気もしますけど、その点はどうだったんでしょう？
素晴らしい指摘ですね。まさに普通に考えればデメリットになりそうな点がロレックスの場合は最大の強みになったんです。
ほう。
この分離があったからこそ、それぞれのプロフェッショナルが互いに干渉することなく自分の領域に 100% 没頭できた。ビエンヌの技術者たちは販売戦略やコストのことなんて一切気にせず、とにかく世界最高のムーブメントを作るということだけを追求できた。
純粋な技術や集団。
そうです。一方でジュネーブの販売部隊は製造の細かい事情に口出しする必要がない。彼らはこの最高にクールな製品をどうやって世界で一番魅力的な物語に乗せて売るかっていう、そのマーケティング戦略に全てのエネルギーを注ぐことができたんです。
なるほど。
つまりお互いがそれぞれの専門性を極限まで高められたからこそ、最高品質のものづくりと世界最高の物語づくりっていう、本来両立が難しい2つのことを最高レベルで実現できたわけです。
いや、組織論としてもすごく面白いケースですよね。干渉しないことでお互いが頂点を極められたと。
ええ、
面白いですね。ではもう一つの勝因は何だったんですか？
それが新しい市場の開拓です。具体的にはブランドのポジショニングがまあ絶妙だった。
ポジショニングですか？
はい。ロレックスは例えばパテックフィリップのような王族とか大富豪しか手にできない、いわゆる雲の上の時計ではなかったんです。
確かに。
もちろん高価ではありますけど、一般の中流階級の人々が一生懸命働けば いつかは自分も手にできるかもしれないと思える価格帯に位置していた。この記事ではこれをアクセシブルラクジュアリー、つまり手の届く贅沢と呼んでいます。
手の届く贅沢か、聞こえはいいですけど、見方を変えればちょっと中途半端なポジショニングというか、超富裕層にも本当の大衆にも響かないっていうリスクはなかったんでしょうかね。
そこがまさにロレックスの戦略の巧みさなんです。超高級ブランドはそもそも市場が小さい。
まあそうですね。
一方で大衆向けブランドでは特別な夢は見せられない。ロレックスが狙ったのはまさにその間の最も広大で熱量の高い市場でした。日本でよく使われた、いつかはクラウンならぬいつかはロレックスっていう言葉が、このポジションを完璧に象徴していますよね。
確かに、いつかはパテックフィリップとはあまり言わないですもんね。
ええ、多くの人にとってロレックスは全く手の届かない夢物語じゃなくて、頑張れば到達可能な具体的な目標になったんです。
ほう。
だからこそ、医師や弁護士、経営者といった専門職の人々が自分の成功の証としてこぞって買い求めた。この到達可能な夢というポジションを確立したことが、世界的な普及につながって、ブランドの地位を不動のものにしたわけです。
なるほどな。製造と販売の分離という内部的な強みと、手の届く贅沢っていう外部的な市場戦略、この2つがこうがっちり噛み合ったからこそ、あの JWT の広告戦略も最大限に効果を発揮したということなんですね。ではこれらを踏まえて、もう一度ものづくりから夢づくりへという最初のテーマに戻って、全体をまとめてみましょうか。
そうですね。
この記事の筆者の方の感想が、この話の本質をすごくうまく表現してるなと感じました。ロレックスが売っていたのは金属の塊ではない。彼らが売っていたのは自信であり、達成感であり、人生の道しるべとだったのだと。
いい言葉ですね。
そして彼はこれを僕たち自身の仕事への問いかけにつなげてるんです。私たちは仕事でつい機能やスペックばかりを説明してはいないだろうか。その仕事が相手にどんな素晴らしい未来を見せるのか、その物語を語れてるだろうかと。これってあなたにとってもちょっとドキッとする言葉じゃないですか。
ええ、本当にそう思います。結局ロレックスの事例が示しているのって、その物理的な製品の価値を超えた意味とか物語をいかに想像して伝えていくかっていう普遍的な教訓なんです。
はい。
創業者のウィルスドルフが、ただ正確なだけではダメだと見抜いた軽眼、そして JWT との出会いによって卓越した技術がユーザーにとってどんな意味を持つのか、つまり成功の証っていう物語に昇華されたこと、この一連の流れは現代のどんなビジネスにも応用できる本当に重要なヒントを与えてくれますよね。
製品やサービスそのものじゃなくて、それがもたらす感情的な価値とか自己実現の可能性を売ること、それが時代を超えて人を引きつけるブランドの条件なのかもしれないと。最後にこの話からもう一つあなたに考えてみてほしいことがあるんです。記事の最後の方に、ロレックスが親から子へ受け継がれるっていう話が少し出てきますよね。
はい、ありましたね。
この一連の話を聞いて、僕がずっと考えていたのはそのことなんです。一つの製品、あるいは一つのアイディアが世代を超えて受け継がれるほどの意味を持つためには一体何が必要なんだろうかと。単なる高価なものがその家族にとっての伝統とか歴史の証に変わる瞬間には一体何が起きているんでしょうかね。